FM 軽井沢をお聞きの皆様、ここからは軽井沢ラジオ大学の時間です。本日番組をご一緒にお届けしますのは、株式会社 EX キャリアサービス代表取締役大川翔さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
本日は大川さんも大変造詣の深い医療業界のですね、イノベーションをぜひお届けしたいということで、素晴らしいスペシャルゲストをお招きし、お話を伺ってまいりたいと思います。本日お話を伺いますのは、社会医療法人協力会一宮西病院事務長であられます前田正明さんです。前田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
これ多くの方もご覧になられたと思います。都市部でも病院が消える時代、病院大淘汰というですね、東洋経済さんが企画なされた今年の初めにですね、そして実際にニュースとしても病院が淘汰の時代を迎えているということは多くの方がご存知かと思います。この大淘汰というテーマの中で、なんと売上高は10年で3倍を超えるというすごい経営があるんだということで、一宮西病院さんのですね、取り組みが紹介されておりました。大川さん、この10年で売上3倍ですよ。10年で病院どうですか？
いや、もう信じられないことだと思いますね。素晴らしい経営手話があると思うんで、私も今日は根掘り葉掘りお聞きさせていただければと思っております。秘密のからくりに迫っていければと思いますので、よろしくお願いいたします。
本日はキーマンであられます前田事務長ですね、お招きして詳しくお話を伺ってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
改めまして、本日お招きしておりますスペシャルゲストをご紹介いたします。社会医療法人協力会一宮西病院事務長であられます前田正明さんです。改めまして、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそ。
売上10年で3倍を超えるということで、医療造形の深い大川さんからも驚きの声がございましたが、まずですね、この一宮西病院さんのご遠隔少しご紹介させていただきますと、2001年の会員とお聞きしております。20年以上、四半世紀近くですね、この一宮、40万人弱ですね、かなり大きな、本当にこの自治体を医療として支えてこられたということです。直近2023年には増床をされ、がん診療在宅医療、現在なんと一般病とか587床、回復期リハビリテーションは180床ということで、37の診療科801床を抱える大きな病院を経営なされていらっしゃいます。直近ではですね、かなりコロナ等もございました。そしてこうした移転もございました関係で、業績が少し投資の時期ということでしたが、東洋経済さんの記事によりますと、終わった期2024年度にはなんと売上高350億、そして営業利益が35億。これ間違ってないですよね？これ大丈夫なんですよね？割り返すと 10% という利益率になるんですけど、これ、紹介間違ってないですかね？
はい、もう何の間違いもありません。はい、
大川さん、医療って 10% も利益って出るんですか？
いや、なかなか僕は聞いたことがないという言いますか、それをどうしていってるんだろうっていうのはすごく興味深いですね。
ですよね。もちろん素晴らしい運営をなされているこの今数字からインパクトあるということでご紹介はしましたが、社会医療法人とご紹介しました。多くの方ご存知の通り、社会医療法人認可が大変厳しい法人様です。約5万4000の医療法人ある中の、現在約400弱ということですので、1% 未満、愛知県下で初めての社会医療法人の認可を受けていらっしゃる病院でもあります。町と人が明るく健康でいられますようにを理念に掲げられ、運営をなされていらっしゃいます。簡単にですね、本当にご紹介をさせていただきましたが、改めてですが、こういった病院ばっかりであればですね、私たちあんまり心配することないんですけど、なんで前田さん、この一宮西病院ではこういった運営ができているんでしょうか？その秘密の一旦キーワードを教えていただいてよろしいでしょうか？
はい、別に秘密にしているわけではもちろんないんですけれども、当院の特徴はですね、やはりドクターにあるなというふうにいつも思ってます。東洋経済の記事でもすでにご覧いただいた方々いらっしゃるかもしれませんけれども、まず我々というのはドクターの数が非常にこの10年間で数が増えたんですね。平成26年時がだいたい60名ぐらいの常勤のドクターの数に対して、この令和6年の4月時点でいうと今219名という、それぐらいの数に増えてます。理由はですね、私たちちょっと歴史背景上もあるんですけれども、病院というのは大学医局の派遣に頼った医師確保というのが通常であると思いますけれども、 私どもは、そこの大学医局派遣に頼らずに自前で採用してきたという、これが私ども特徴なんです。したがって、シンプルに言いますと、地域、町にどういった医療が必要なのかなと考えて、そこに、適したドクターというのを全国から探し出して、ご縁を作り出して、それで来ていただいているっていう、そういうことを繰り返してきた病院です。まあ、そのあたりが医師の大きなもちろん増大につながってますし、やっていきたい医療というのを地域で実際にできている理由にもなってますし、それこそが、患者様、ご利用者様が我々の病院を支持していただいた結果が、数字としては先ほどの売り上げというところにもつながってきているのかなというふうに思います。
岡さん、今、事務長にきれいにまとめていただきましたが、一つ一つ分解するとですね、それができないから皆さん困ってるんじゃないかなと思うんですよね。まず、医師の方を全国からですね、一宮西病院に3倍以上集めるということ、これ、こんな簡単にできるわけがないなと思うことであったりですとか、また地域のさまざまな情報、どういった医療が求められるか、もちろんこれはもちろんなんですが、それをね、こう、まかの医師とのコミュニケーション、そう簡単にできるわけじゃないですよね、岡さん。このあたり、詳しくお聞き、岡さんからなされたんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
いや、もうびっくりですよ。医師を集めるのが一番難しいと言われているのに、それを集められるっていうのは、それなりのやはり広報戦略であったりとか、何か秘密があるはずなんですよね。で、やはり病院経営でやはり大事なのは、三役と呼ばれる、やっぱドクター、事務長、あとは薬局長であったりとか、そういった形が、連携をしてやっていかないと確実に業績は上がっていかないと。また、ドクターの役割というのは、患者様を治すというのが第一の役割ですので、通常の病院様とかだと、やはり経営の方にタッチをなかなかされていないドクターっていうのが結構いるんですよね。で、ただ、事務長様がやられてるような内容っていうのは、やはりうまくドクターの先生とも付き合っていかないといけないし、あとはその病院の経営の側面の部分を見ていかないといけないというところもあるので、そういうことをやりつつ、ドクターの方も採用の部分もしっかりやっていくっていうのは、相当労力がかかりますし、素晴らしいことなんじゃないかなと思います。
医師の採用を拝見しました。年間で25人から30人の採用、そしてお一人を採用するために30人ぐらいに当たるということですから、単純に計算しますと750人から900人ぐらいの医師に年間当たると。まあもちろん30万人、40万人というね、数医師はもちろんいるわけですから、割り返せばということにはなりますけれども、これを企画されたのが前田さんという、こういうことになるわけですか。
そうですね。私がですね、前職、ヘッドハンティングの会社にいまして、そのヘッドハンティングの、いわゆる、スカウト理論というのを、この病院に持ち込んだんです。で、今、申し上げた、採用ですね、今、私どもは、人事部門というのが病院にあるんですけれども、ドクターを専門に採用するチームというのがあるんです。で、そのドクターをその専門に採用するチームもですね、3つのグループに分かれてまして、いわゆる研修医、いわゆる医学生を対象に研修医の採用するチームと、で、その1つ上ですね、後期選考に次上がられる時のタイミングで、後期選考をうちでやってくれというところで狙いに行くチーム。で、さらに後期選考以上、すなわち、いわゆる中堅とか、ドクターでいうと、もう部長クラスとかを採用するチームという形に3つのチームに分かれてまして、そのチーム全員で人数が今8人いるんです。で、8人がこう全国に散らばりながら、私が、伝えてきた、スカウトの理論を実践してやってるという、そういう感じですから、もちろん、こう、なんて言うんでしょうか、一人でやれる数字ではもちろんないんですけれども、厳しく、プロセス管理をして、しっかりとドクターに、交渉をするようにっていうところはいつもマネジメントはしています。
全国の医療機関の皆さんがその秘密を一番知りたがってるんで、もし可能な範囲でご開示可能であれば、リスナーの皆さん含め、こちら医療関係の皆様も見られてると思いますので、ご協力いただければと思います。
承知いたしました。例えば、私どもが最近やったでは事例を、私どもは愛知県の一宮市という市にありまして、この一宮という市は、私どものような総合病院が3つあるんですね。 まあ、距離圏も非常に近い車でそれぞれ10分ぐらいで行けるところにありまして、一宮市の市民病院が600床ぐらい。で、あともう一つ民間の産児休やってる病院が400床ぐらい。ですから、十分な医療が行き渡ってると思われがちなんですが、例えば、消化器内科で行くとしましたら、肝臓の専門医資格を持った方がいらっしゃらないんです。ということは、この町で言うと、重大なその肝臓疾患にかかった場合に、プロはいないわけですから、他の医療圏に行かないといけないんですね。じゃあ、肝臓専門医を呼んだとしたら、当然町の方は喜ばれてクリニックからのご紹介もいただけそうだということは分かりましたので、それで肝臓専門医を探そうという話になったんです。で、どうやって探すのって話になりますと、皆さん結構病院のホームページって見られることあると思うんですね。で、そうすると必ず診療科のページがあって、で、診療科のページには必ず医師紹介のページがありまして、やはりドクターっていうのは、基本的に、データ自体が、まあ、自分の情報も含めて、オープンに世の中に出ている方々なので、実はネット情報だけでも、ある程度情報分析ができるんですね。で、ましてや、肝臓専門医とかですと、当然、学会のホームページがあって、そこに専門医の名前とかもずらーっと並んでますので、やはりある程度ネットの方から、肝臓の専門医っていうのは何県のどこの病院に何々先生という形でいるんだっていうところが、実は、つぶさにわかります。で、厚生労働省の方のページに行きますと、ドクターがいつ免許を取ったのかっていうのはわかりますので、私と同期の、先生方っていうのは、大体平成の14年とか15年に医師免許取った方なんです。そうやっても年齢まで分かっちゃうっていう形なので、自分たちのぴったりな、そのタイトルを持って、とても症例のやってる、かつ病院に所属をしていて、かつ年齢もおそらくぴったんこだろうと、うちの組織バランスに、みたいな方をこう見つけ出してリスト化していくんです。で、そこからが、スカウト会社にいた僕の腕の見せ所なんですが、一級入魂でですよ、お手紙を書くわけです。スカウトレターと呼ばれるものですね。直筆で、こういうミッションをやってほしい。うちの医療圏はこういうところに困ってるんです。先生のお力貸してくださいと。まあ、そういった感じのお手紙を送ります。で、そうすると、中に、興味を示していただける方が、やはりいて、ご返信が返ってくるんです。で、僕はそういった方とだけ会うようにしてます。もちろんですね、ホームページ情報とか、専門医持ってるとか、年齢があったら誰でもいいんですかっていうとですよ、実はもう一つだけフィルターをかけてるんですけど、評判を取ってます。ドクターっていうのは、評判が出やすくてですね、同じ医局で働いてたとか、まあもちろん同じ病院で働いてたとか、知り合いの知り合いとかっていう形で、一生懸命働いてるかどうかっていうところを聞くようにはしてるんですけども、あとは技術があるかどうかとか、そういったことを聞くんですが、そういった評判が取れた方だけにお手紙を厳密に言うと送っています。したがって、まあある程度お会いした段階で、非常にこう相思相愛にまあなれるかどうかで言うと、こちらとしては来てほしいなっていうドクターとお会いができてますし、まあ、向こうもですね、お手紙を出して嫌な気にならずに会ってくれるので、まあ、どちらかというと確率的には相思相愛になりやすいんですけども、まあ、そのような、やり方で、いつもスカウトの方をしているっていうのが、ちょっと私どもやってる、まあ、秘密の一端という感じで思っていてください。
これ背景には病院としての理念、断らない医療。これがあるからこそ先ほどの事例で、岡さんからご質問、そしてお答えにありました、消化器内科であれば肝臓専門医がいないんだ。だったら肝臓専門医の先生に一度目の医療を一緒にという、この思いにつながってくるということになるわけですね。やっぱり地域の方にどんな医療が今足りていなく、どんなことが病院としてできるのかといった、街と人が明るく健康でいられますようにという、この思いをどう実践するのかというところに、これ集約されてくるということですね。
多分、救急やっていらっしゃる病院でしたら、日本中の病院が断らないって言ってると思うんですけども、実際に自分たちの病院でできない医療があれば、断らざるを得ませんし、逆に患者さんも受けてしまっても、やはり正しい医療が提供できないと思うんですね。そういった意味で言うと、私ども、小児科医も数が少なかった時期があったんですけど、やはり小児救急を、どうしてもうちの町では受け入れなかったんですよ。なので、今は365日、24時間、 小児科医自体が病院の中に絶対にいる形を作って、小児救急絶対受けれますよって形にしてるんですけど、まさに、今、木下さんおっしゃっていただいたように、断らない医療の理念を実践する上で何を取り組みますかって言われるなどしたら、やはり必要な医療を自分たちでまずはしっかりと揃えていくということに、まず尽きるかなとは思います。あともう一個だけやってることがあるんですけど、とはいえ、終わらないでおこうと思うと、ベッドコントロールがもう一つ必要なんです。よくあると思うんですね。ベッドがいっぱいいっぱいになってますから、入院を取りませんという、いわゆる救急のたらい回し現象ってあると思うんですけども、あれってなんで起こってるのって言いますと、ベッドコントロール自体がうまくいってないからっていう話になるかなと思います。で、私どもの病院はそのあたりをですね、事務が主導でやってまして、先ほど言ったドクターを、集めてくるのも、事務系がやってますし、そういった病床のコントロールとかをやっていくのも、一番トップにいるのは、事務が、指示を出してやってまして、実際動いていただいているのが、ドクター、看護師、ケースワーカー、そういう形になっているので、そのあたりもちょっと特徴があるのかもしれません。
機能を分けるといえばですね、これもまた非常に分かりやすいんですけれども、多くの病院ですと、医師が全ての権利を持っていってですね、全ての、もっと言えば権力というか力があってですね、
そう
そういっ
ですね。
た、理事長であり、また病院長であり、そして裁量権もありというケース多いですが、これどうなんでしょう。今いただきました、ヘッドハンティングのキャリアがある。そしてその前は、キーエンスにもご勤務なされていた
は
という
い。
ご開示情報もございます。どうしてそんなことがこの一宮西病院では実現するんでしょうか。そしてなぜ前田さんはこの一宮西病院を選ばれたというか、どうしてこのキャリアを大きくチェンジされるといった判断なされたのか、このあたりも伺ってよろしいでしょうか。
なるほど。ですね。まず、私の経歴はね、今、木下さんおっしゃっていただきましたように、新卒でキーエンスに入って5年間やったんですね。で、入職したキーエンスに入った理由はですね、もうシンプルにお金稼ぎをしたかったというのがやはりありまして、就職活動時に私は自分の父親をですね、心筋梗塞で亡くしたものですから、どうしても、自分の、家柄的にもですね、ちょっとお金はなさそうだと 思いましたので、まずは稼いで、田舎の母ちゃんを楽にさせたいなという、そんな理由から入りました。はい。で、5年間やった後にですね、実は、働きたかった会社が就職活動中ありまして、そちらが、現在のパーソルキャリアという人材紹介会社で、私が当時入った時の社名は株式会社インテリジェンス。という社名です。で、その人材紹介業5年やったときに、どうしてもですね、私、人材紹介業というのが、もちろん人の欲しい会社に、転職をしたいという方をマッチングさせるんですが、すべての可能性ということで言えば、例えば転職をしたい方は日本中の会社を見ているわけじゃない。そして企業側も日本中の転職者を見ているわけではない。なので、ちょっと無理くりマッチングさせていくこと自体が、あまり社会価値的に、どうなんだろうってずっと思ってたんですね。特に私がいた頃はリーマンショックもちょっとありまして、あまりいい時代ではなかったので、それがスカウトという世界に行った時に、本当に欲しい人を見つけに行って、その取った会社もとても喜ばれるし、入った方も非常にミッションに納得した状態で入っていくので、とてもウィンウィンだなと思ったんですね。で、僕はこのスカウトマンとして、ヘッドハンティングの業界で人生を終えていきたいなっていうふうにちょっと思ってました。はい。ただやっぱりどこかで、いろんな業界をやっぱ扱っていくっていうのは非常にやっぱり難しさもありましたし、最後どこかの業界で自分の力をやっぱ活かしていけるといいなという思いもちょっとありましたので、それで縁があって、今の一宮西病院ではそういった仕事を許していただけるということがありましたので、入っていったというのが、ちょっと経歴の歩み方で、はい。で、医療業界はですね、本当にドクターはですね、ヒエラルキーの絶対的な存在で、ちょっとそれはびっくりしました。はい。ただ、私から見たら職人中の職人であって、彼らは患者様を純粋に治したいという、もうエンジニア、技術者の方々ですので、 したがって私が一番初めに思ったのは、そこを誰かが助けてあげる、手伝ってあげる、サポートをする必要があるんですが、医師という絶対的な立場で物を言う人はいなかったんですね。そこに違和感を感じたので、僕はリクルートをしたドクターが自分たちの目の前にいますから、実は対等な立場で話すことができたんです。他の病院の事務の人間は私みたいな感じで喋れませんけど、私は大学医局に頼らずに先ほど言ったように、ドクターを自分で連れてきたものですから、連れてきた人にギャーギャー言うのは非常に普通だったんですね。ということもありまして、ドクターとの関係性がフラットになり、人事旗をずっと歩んできてからの事務長だったので、事務長になってからも楽だったんですよ。なので、先生、ちょっとここうまくいってないんで、ちょっと事務つけるわっていうことができたっていうのもあります。それがまあ今の、一之目西病院のちょっと独特な運営方法につながってるっていうふうに思っていただければと思います。
これ、水平展開できるものなんですかね。世の中の一般的な日本全国の病院、今前田さんのこのお話を聞いて、これをやってみたいと思われる方ももちろんいらっしゃるし、実際どうなんですかね、岡さん。このあたりは岡さん、いかがでしょうか。
やはりこう自分でドクターをこう引っ張ってくる手法を持ってるであったりとかっていうのは、やっぱり努力範囲でできる部分はあるのかなと思います。で、やはり自分の職場を、まあ、医療関係がの従事者がなぜ離れるかというと、まあ、この職場が働きづらい環境であったりとか、人間関係がうまくいかないとか、そういうのが結構メインで、有資格者を持ってる方って、まあ、比較的資格を持ってるんで、どこでも転職はしやすいんですね。ただ、その働きやすい環境を整えるっていうのが、そもそも論で、マネジメントで生きてるっていうのが、素晴らしい業績につながってると思いますし、あとはドクターとの信頼関係につながってるのかと思います。まあ、病院経営、まあ、私もあまりこう、ね、腕振ってそういう話は言えないんですけど、もう基本売り上げを上げるっていうのはもう決まっていて、病院はもう患者数の増加と、あと診療の幅の拡大、あとは単価の向上、あとはコスト削減、もうそれがもう軸になってくるんで、それをするために、まあ、いかにどうやって採用マーケティングをしていくかであったりとか、あとは職員の処遇改善ですね、をどうしていくか、まあ、先ほど申しましたけど、職場の改善、環境の改善をどうやってやっていくか。で、ここの両輪といいますか、今言った言葉が、すごくバランスよく、前田事務長はされているなと、私、所感で思ってまして、なのでさすがやっぱりキーエンスで営業を学ばれてきて、かつ人材のプロでスカウティングをしたっていうところで、人としてみたいな部分がやはり皆さん非常に好かれてるんじゃないかなと思います。なかなか理屈じゃない部分もあるとは思うので、そこら辺はなかなかこう真似しようと思っても難しいかもしれないんですが、まあ、愚直にやる範囲についてはぜひ真似をした方が必ず病院にとっては一歩でもいい方向性に進むんじゃないかなと思ってます。
現在我々もこうしてお話を本当に、事務長のね、こうした本来、まあ、場合によっては開示しなくても良いお話も今回いただけているのではないかと思いますが、世の中今どうも赤字主体の病院が多い、まあ、経営、破綻になるケースも本当にニュース多くなってまいりました。どう見えているのか、またもし何かここから進めれば良いのではないか、こういったところから始めればこういった不安が少しでも解消になるのではないか、このあたりのアドバイスがもし、あるとしたらどういった点になるのかお教えていただいてもよろしいでしょうか。
ありがとうございます。僕はですね、不安になられるとすれば、病院の事務がおそらく、もっともっと強化をできてないからだと思うんですよね。病院の運営に関しては、やはり事務部門をどうするかに尽きるかなというふうに思ってまして、で、医療業界に、やはり、どちらかというと、まあ、職種で言うと文系と呼んだらいいでしょうか。文系職種の人間をどうやって呼び込むのかっていうのを医療業界全体がやはり取り組んでいくべきなのかなっていうふうに思ってるんですね。昨今の、大学を卒業した方々の行き着く就職ランキングを見ると、総合商社であり、まあ、金融機関であり、まあ、そういったところをなかなか変わってないと思うんですよね、ずっと。で、そこに僕は将来的に医療法人の名前とかが入っていてほしいなというふうには思ってまして、やはり病院の事務系の職種の人間が経営を考えて、ドクターや看護師といったような、 いわゆる医療技術者をコントロールしながら、地域医療にどうすれば柔軟に組織を変化させて対応していくのかっていうところが一番重要だと思ってるんですよ。で、それをほとんどのところが、病院長、病院事務長、まあ、看護部長、まあ、三役だと思いますけども、そこに任していても、なかなか進んでいかないと思うんですよね。なぜなら、医療技術者はそれぞれの職人の分野ごとにセクショナリズムは絶対に発生しています。で、お互いが協業しながら、同じ方向を向いていくというのは苦手です。間に入るのは絶対に事務が入るべきですし、方向性を指し示めるのも事務が指し示すべきだと思ってるんですが、それができる人っていうのは、今の組織の中になかなかいないはずなんですよ。なぜならそこまでいい人材が病院というのは揃ってなかったはずなんですね。でも転職市場にはいます。そしてもちろん大学生もたくさんいます、世の中には。だからそういう人たちをどうやって病院の方に取り込めるのかという、そういった戦略が立つところからが僕は一番のスタートラインかなっていうふうに思っていますね。
最後に、もちろんこの今の現状はまだまだプロセスの途中かと思います。事務長としてこれから未来の一宮西病院どうさらに運営していくのか、メッセージとしてお話を伺ってもよろしいでしょうか。
当院の方はですね、まだまだ実は、やれてない医療もあります。はい。そして、迎え入れてない患者様もいます。で、職員も私どもの就業環境に満足もできているとは思ってないので、やはり一番大事なことは、病院自体が成長し続けて、事業拡大し続けるということだと思ってまして、したがって足りない医療とか、やれてないサービスをどんどん見つけ出して、それを実現をしていくという中で、職員自体はそのために増えますし、そうすると、でも新しい価値を世の中に提供してるんだなっていうことだけが職員の誇りにもつながると思いますから、それを連動させていくということがやはり一番重要なのかなっていうふうに思ってますので、それをこの数年間は邁進して、進めていきたいというふうに思っております。
今回はですね、このご出演をきっかけにぜひいろいろとこれから我々学んでいきたいと思いますので、懲りずにまたご縁をいただき、ご教授いただきたいと思います。本日お招きさせていただきましたのは、社会医療法人京陵会一宮西病院事務長であられます前田正明さんでした。今後ともどうぞよろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
そして番組をご一緒にお届けしましたのは、株式会社 EX キャリアサービス代表取締役大川翔さんでした。本日もありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかったです。